今回は大きく2点、ウィズコロナにおける商工振興支援についてと、治水とウクライナ侵攻による影響について質疑をさせていただきます。まず1点目、ウィズコロナにおける商工振興支援についてをお尋ねいたします。昨年の新型コロナウイルスの感染者が拡大したときは、国のまん延防止等重点措置が発令され、協力店への協力金支給により、飲食店をはじめ事業者への各種個別の支援策を実施したり、市においてはプレミアム付き商品券発行事業やキャッシュレス消費喚起事業など、市内経済対策活性化支援を行ったりと、厳しい状況ではありましたが、事業継続につながったと喜びの声を聞いております。今年に入り、本市においては、市長の行政報告であった通り、3月25日に市内258例目となる感染者が確認されて以降、飲食店、小中学校及び高等学校における5つのクラスターの発生等により、家族、職場等へ感染が拡大し、4月30日までのわずか37日間で229名の感染者が確認をされ、保育所、幼稚園及び小中学校においても、クラス閉鎖、学年閉鎖等の措置を講じられたところです。さらに、ゴールデンウィーク中の渡航及び帰省等による感染事例が発生し、小学生の課外活動においてクラスターが確認されるなど、5月の1ヶ月間で83名の感染者が確認されております。また、6月に入ってからは、高齢者施設においてクラスターが発生し、その他の感染事例も含め、すでに感染者は22名となっており、3月25日から昨日6月14日までに337名、合計594名の感染者が確認をされております。しかし、本市はじめ全国的に感染者が拡大発生するものの、ワクチン接種の効果等もあり、軽症の感染者が多く、重症者の割合も少なく、医療現場も逼迫していない状況から、以前のような国のまん延防止等重点措置や県の新たな支援も発動をされておりません。事業復活支援金の申請期間は延長されたものの、人の移動がなく、そのため市内宿泊施設、飲食店はもとより小売業、食品製造業、生活関連サービスに至るまで非常に幅広い分野で影響を受けており、危機的状況です。大石知事は6月9日から県内感染段階レベルを1に引き下げられました。近日、本市でも感染者も減少し、少しずつ落ち着きを取り戻し、観光客も増えてきております。去る6月5日には、3年ぶりとなる壱岐サイクルフェスティバル、2022を開催し、大きな事故もなく、聖火入りに終了しました。今後、ウィズコロナ、アフターコロナ期における感染防止策を講じながらの交流人口拡大に向けた取り組みの弾みになったのではと考えます。そこで、コロナ禍における次のステップとして、ウィズコロナにおける商工振興支援策を実施すべきと考えます。まず1点目。これまでの事業者への各種個別の支援策に加え、商工会や商店街、事業協同組合、複数の事業者で組織された団体や実行委員会等の面の支援に移行し、地域限定プレミアム商品券発行やスタンプラリー、食べ歩きイベントなど、各地域、商店街の特色を生かしたにぎわい事業の支援をすべきと考えますが、理事者側の考えを求めます。2点目、長崎県が実施する長崎コロナ対策飲食店認証制度。長崎県では対象のチーム長崎セーフティー認証店で利用できるクーポンキャンペーンを 令和4年6月1日から9月30日まで実施をされております。認証店を利用された方を対象に500円分のクーポンを配布し、次回以降来店時飲食店が1000円以上となる場合に1枚を使用できます。また長崎四季畑、長崎俵物、県産酒など長崎県産品が4000名に当たる県産品プレゼントキャンペーンも同時に実施をされております。長崎コロナ対策飲食店認証制度はウィズコロナの中においおけるお客様が安心して様々なキャンペーンにも参加でき、リピーターにもつながっているとお聞きをしております。県事業ではありますけれども、市民はじめ観光客が安全安心して利用できる本市における認証店の数と今後の加入増に向けた対策はどのようになっているのかお尋ねをいたします。また先ほど言いました各地域のにぎわい事業と合わせて活用してはどうかと考えます。以上2点についてお尋ねをいたします。
伏瀬和弘議員の質問に対する議員の答弁を求めます。中上企画振興部長。
おはようございます。まず宇瀬議員のご質問にお答えをいたします。まず1点目の各地域の特色を生かしたにぎわい事業の支援についてでございます。議員お話の通り、今年に入り新型コロナウイルス感染症が急激に拡大し、これまでに引き続き年明け以降も本市経済は厳しい状況であったため、壱岐市といたしましても国の地方創生臨時交付金を活用し、プレミアム付き商品券発行事業や島民限定宿泊キャンペーン事業などによる緊急経済対策事業を行ってまいりました。こうした中、去る6月8日には長崎県知事の記者会見が行われ、現在の病床使用率の状況などにより6月9日から感染レベルが1の注意報に引き下げられ、今後一定の新規感染者数が確認される状況下であっても、重症化リスクの高い高齢者などへの対策の重点化や基本的な感染防止対策を講じ、医療や福祉、教育などの機能が維持できる範囲の中で社会経済活動の回復拡大を図ることなど、コロナとの共生に向けた県の考え方が示され、さらに今後の検討事項としてウィズコロナを見据え、国内外からの観光客の誘客に向けた検討を進め、状況を見極めて様々な施策を積極的に講じていくこと、またコロナ禍における燃料等の高騰を受け県内の経済活動を支えていけるよう、公共交通機関への支援や省エネ化への取り組みの推進など、必要な対策を早急に検討していくこと、いくとのことでありました。現在市場では世界的な原材料価格の高騰による食料品などの値上げや、ロシアによるウクライナ侵攻の影響による原油価格の高騰、そして急激な円安の影響で飲食店のみならず家庭に直結する部分で経済に影響が出ております。特に原油価格の上昇が止まらないことから、燃油価格の高騰など市民生活や経済への影響を危惧しているところでございます。第一次産業をはじめ食料や生活用品そのものの影響や輸送コストの増、あるいは公共交通機関においては国の対策はあるとは思いますが、今後料金への影響も考えられ、観光業への影響も懸念しているところでございます。観光業は言うまでもなく宿泊施設のみならず農業、漁業、商業にも関連し一つの大きな支えとなっております。市といたしましては国の補正予算の物価高抑制対策とは別に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として、コロナ禍における原油価格物価高騰対応分というものが創設されておりますので、市民生活に直接間接的に影響のある部分での支援、例えば 公共交通確保対策支援事業や観光需要喚起対策として誘客に向けた支援事業など、今後緊急的に対策を講じなければならないのではとも考えております。このような状況から議員ご提案のにぎわい事業につきましては、これまでの経済対策とは異なり、民間での取り組みを支援するということで、これは意義のある事業だと考えております。一方で、昨年商工会独自でもプレミアム付き商品券を発行いただいたこともありますが、このプレミアム商品券自体が今の経済対策として適当なのかどうかなど検討が必要と考えております。いずれにいたしましても、限られた予算の中での事業となりますので、状況を注視し、市民生活や経済支援等に何が必要なのか、議員ご提案の事業を含めて優先順位などを考慮いたしまして、事業の実施を検討してまいりたいと考えております。ご提案どうもありがとうございます。次に、二つ目の長崎県が実施する認証店利用拡大キャンペーンにつきましてでありますが、本年6月13日時点で、壱岐市内の認証店につきましては105店舗ございます。その認証店が対象となる、議員お話の、この、キャンペーン、県のキャンペーンにつきましては、県内の参加を希望する認証店が対象となる事業でございまして、市内の認証店へも県からキャンペーン参加の申請書類などを送付されており、6月14日現在で45店舗が申し込みをされております。壱岐市といたしましても、より多くの飲食店が参加され、また飲食店を利用する方々へキャンペーンを利用していただけるよう、先月括弧回覧にてお知らせをいたしたところでございます。また6月16日には飲食店認証制度申請会も壱岐保健所にて開催される予定でございます。市といたしましては、認証店を増やす取り組みと合わせて、県の事業と連携して利用率向上に努めていくことができればと考えております。以上です。
宇佐議員、
はい、ごめん、ありがとうございました。今部長の方から話がありました通り、今、全国的に、原油高騰、そして、ウクライナの侵攻によるかなり生活物資の全般的な高騰があって、まずは生活を第一と考えたときに、その次に、次のステップとして、今回ご提案いただいた分については、優先順位を考えながら検討していくということでありました。やはりそれはまず、この後その件については農業部門で質問はしますけども、壱岐島内においてもかなり、冷え切っております。独自のものをするということはなかなか難しいとは思いますけども、これからはやはり、官民一体となってですね、壱岐島内の経済回復に向けてどのようにしていくかどうかを考えるべきだと思います。まずはその今たちまちの生活をできないような状況から、国の支援を受けながら、一緒になって、燃油高騰に関わる支援については行っていくということで検討をされるようですので、ぜひ今後もそういった形でですね、それが落ち着いた場合には次のステップとして、今回ご提案した商工振興支援策についてもですね、ご検討いただいて、具体的に検討していただければと思います。じゃあ、もう一点、ちょっとあの質問しますけど、今回、これまでコロナ関係の時には、経済対策会議というものをしておりましたけども、今回、こういったいろんな様々な外因による、経済の冷え込みっていうのがあっておりますが、今後そういった形でまたいろんな関係機関が集まってですね、今後のそういった支援策について検討する予定はあるのかないのか、 その点についてお尋ねをいたします。
はい、議事の答弁を求めます。
企画振興部長。
企画振興部長。
はい。宇瀬議員のご質問にお答えをいたします。まあ、これまで、緊急経済対策会議につきましては、令和2年3月15日に第1回目を開催をいたしまして、これまで11回の会議を開催し、各事業者の団体との意見などを踏まえて対策を講じて、いち早く対策を講じてきたところでございます。これまでは新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響などを踏まえた会議を開催をしておりました。全般的な意見聴取なども必要と考えますが、今般の原油価格高騰などに対する影響につきましては、それぞれの事業によっても大きく異なってまいりますので、状況等については個別に現在も確認をしているところでございますので、今後も把握などに努めてまいりたいと考えておりまして、全体の緊急経済対策会議の開催については現状を踏まえて対応してまいりたいと考えております。以上です。
世銀。
はい、議長ありがとうございました。個別にですね、現状を把握するというのはもちろん大事ですけども、情報の共有ということで、同じ域を支える、経済団体ですとか、機関がですね、他のそういった団体にこういった影響が受けている、そういう状況も共有することも大事じゃなかろうかと考えます。で、その共有することによって、要は異業種によるいろんな提案等もできたりしますので、ぜひ今後はこういう厳しい状況の時にはですね、極力やっぱ早急に手を打つためにはそういった会議が必要じゃなかろうかと思います。その件に関しまして白川市長どうでしょうか。
白川市長。
世議員のご質問でございます。緊急経済対策、これはですね、やはり今からもすぐ講じていかなければいけないと思っております。今部長が申しましたように、そのためにもですね、個別の業種業態のですね、ことをいち早く把握する、その上でおっしゃるようにですね、早急に全体の会議を持って、そういうふうに進めたいと思っております。
世議員。
はい。先ほど部長が言われました、特に壱岐は観光の島でもありますし、バンカーサーチャージによってかなりの値段が乗船料が上がっております。そういったところもですね、いかに、なるべく、影響が出ないような形でするためには、様々な支援策が、国の支援策がありますから、そこも十分、研究をしていただいて、これからちょうど観光シーズンにもなりますので、それに向けてですね、対策を打っていただくようにお願いをしておきます。それと先ほどの長崎コロナ対策飲食店認証制度につきましては、105店中45店舗しか参加をされてないということでありますので、ぜひいろんなこういったキャンペーンのきっかけでですね、人の動きが出てきますので、すぐにコロナが収まったから人がすぐ動くのかというのじゃないと思うんですね。やはり一時時間がかかりますから、なるべく、この参加店舗を増やしていただいて、島内におけるですね、PR をしていただき、利用促進をしていただいて、飲食店を支えていただくような形を取っていただきたいと思います。今後の優先順位を考えながら検討するということでしたけども、個人的にその人を動かすために、以前あったバルって部長知ってます？飲み歩くっていう、そういうのを例えば、アルコールとおつまみとした場合に、そのバルの対象のお酒を、例えば壱岐焼酎、壱岐産のジンですとか壱岐産の日本酒で、今壱岐産のビールもありますから、それに、壱岐産のおつまみをセットにしたスタンプラリーとかをすればですね、様々な関わる方が、利点となりまして、ひいては地産地消にもつながるんじゃなかろうかというお話、 と思います。今県産種の利用が減っていると聞いておりますし、まあ、域は幸いにも焼酎とジンと日本酒とビールがあるわけですから、そういった部分を飲んでいただくためにそういった取り組みをですね、まあ、燃油高騰対策と合わせながら考えていくというのも必要じゃなかろうかと思いますので、まあ、これは今後そういった関係者の方々とご相談いただいて、そして民活を活用した経済回復の支援をしていただくことを切にお願いをしておきます。まあ、この点については以上、状況が変わりましたので、今後そのような対策をしていただいて、各地域が、にぎわいの町となるようにですね、期待をしたいと思います。それでは2点目の、治水事業とウクライナ侵攻による影響についてお尋ねをいたします。1点目の治水事業についての、通告を提出したのは6月2日でありました。その点、5月は晴天が続きまして雨が降らず水不足が心配をされておりました。農業においては田植えやハウス野菜への水が少なく、水争いが起きているところもあるというふうにその時点では聞いておりましたけども、その後雨が降りまして、安心したところであります。水は生命の源であります。今回は雨が降りどうにか窮地を脱しましたが、近年、地球温暖化の影響により渇水危機の頻度が多くなっております。今後の渇水に備えまして、市県 JA 等関係機関で、渇水対策会議を設置し、ため池の整備を含め計画すべきと考えております。浄水場、貯水場の現状と今後の対策、また農業用水の現状と今後の対策についてお尋ねをいたします。2点目、コロナ禍に加えまして長引く円安、そして原油高騰、ロシアによるウクライナ侵攻の影響によりまして、全国的に飼料、肥料や資材の高騰が畜産、養鶏はじめ、生産者の経営を圧迫をしております。域も例外ではなく、特に農業生産の7割を占める、畜産業においては6月の子牛市には4月と比べ1頭あたり11万4000円下がっております。そのことに加えまして、畜産飼料の高騰や粗飼料輸入の遅延の影響を受けて畜産業の経営も厳しくなってきております。今回のウクライナ侵攻による物価の高騰、特に肥料高騰はあらゆる農業に影響があります。JA 壱岐市の第9次営農振興計画では10年後の販売高100億円を目標に掲げ、目指そう100億で離島日本一へをスローガンに、農業振興により壱岐経済の発展に取り組まれております。しかし各農家や生産組合の経営努力には限界があります。22年度国の補正予算にて物価高抑制を含めた約 2.7 兆円成立しておりますので、本市においても国県関係機関と連携し早急な緊急的な支援策を策定すべきと思いますが、執行部の考えをお聞かせいただきたいと思います。
はい、増田建設部長。
おはようございます。まず私の方から上水道の状況について答弁させていただきます。壱岐市上水道水源ダムの貯水率は令和4年6月15日本日現在ですが 74.8% であります。近年の渇水例としては令和元年6月3日において 66.7% の貯水率でありましたが、その後の雨により断水等の制限は行っておりません。本市では各貯水率基準を設定しており、次の各貯水率基準を下回った場合、それぞれ 75% で節水の広報、 70% で壱岐市渇水対策会議の開催、 65% で渇水対策本部の設置を行い、 所要の対応を実施することとしております。本市の給水量は人口減少に伴い 減少傾向にあるものの、近年の異常気象に対応すべく水源の緊急時取水体制の確保等警戒を怠らないよう注意してまいります。
はい、谷口農林水産部長。
はい、おはようございます。私からは農業用水の現状と今後の対策についてのご質問にお答えさせていただきます。本年1月から5月までは気象庁の足部地点のデータでは過去10年間の平均降水量が584ミリに対し、本年は333ミリで、特に5月の降水量は平均が121ミリに対し16ミリとまとまった降雨がなく、異常な寒天日が続いておりました。しかし今月5日から6日にかけて市内9地点の観測データでは、多いところでは98ミリ、少ないところで60ミリの降雨があり、水位の回復を見たところでありますが、6月13日現在の農業用ダムの貯水率は、足部の梅の木ダムは 73.9%、郷野良の遠田ダム 27.9%、勝本の大清水ため池が 59.1% となっております。その他農業用ため池についても、水位が上昇したため池もありますが、いずれにせよ、すべてが好転したとは言えない状況でございます。特に貯水量が減っている遠田ダムについては、運営主体であります郷野良東部土地改良区により、貯水量が8万トンに減少した場合は、排水停止を行う予定との報告を受けております。排水停止後の施設園芸農家への対応については、水タンクをダンプトラックで配送するなどの検討がなされております。また、配管のあるハウスなどは、加圧ポンプでの散水が可能であるため、ポンプのリースや購入が検討されておりますが、まあ、本件のこの排水停止措置は、5月30日時点での、ことでございまして、6月11日から開始とされておりましたけども、その間の降雨により水位の回復がありましたので、現時点では排水停止措置は回避をされております。今後の対策について、壱岐振興局とも協議を行い、県単独灌漑応急対策事業について、事業要件や適用範囲を確認し、例えばポンプ車のリース料やポンプの購入、またはリース料も補助対象となることを確認しておりますが、干ばつ対応を検討している市町が県内で壱岐市のみでありまして、県内複数市町が手を挙げなければ、長崎県としては制度上当事業には該当しないとのことでございます。このようにこれまで市として過去に行ってきた灌漑対策事業については、県単独灌漑応急対策事業を活用をして行ってきておりますが、市単独ではこれまで行ってきておりません。しかし、近年の異常気象により、地域によって降雨の状況に差があり、本年のように県内の中でも、本市だけが雨が少ないといった事象も発生をしてきております。このことを受け、壱岐市としましては、県単独の灌漑応急対策事業の補助対象の適宜に関わらず、状況によっては市単独事業での対応を行う必要があると考えております。現在、本市では要項等の定めがないため、県の事業や他市町の事業を参考としながら、適用範囲や補助率等の検討を進めているところであり、今後の気象状況に注視しつつ、必要な場合は灌漑対策が可能となるよう準備を進めていきたいと考えております。なお、対策を講じる際は、異常なる寒天日が連続し、降水量が極めて少なく、ダム、ため池等の貯水量の減少状況によって、振興局、農協、市による灌漑対策会議を開催することになり、県全体では関係機関が集まって、農林業異常気象対策連絡会議が開催されることになりますが、現時点では市内関係機関や県との情報交換を行っているところであり、今のところ対策会議の開催は予定しておりませんが、 今後の状況によっては開催の運びになろうかと考えております。続いて2番目のご質問にお答えさせていただきます。全国的に肥料や資材の高騰が畜産、養鶏はじめ生産者の経営を圧迫している。本市においても早急に支援策を策定すべきとのご質問でございます。本市も例外ではなく、農業生産高の7割を占める畜産業の経営維持も厳しくなっているところでございます。また22年度の国の補正予算で物価高抑制対策で 2.7 兆円整理しており、早急に支援策を策定すべきとのご質問でございます。5月31日国の令和4年度補正予算において、コロナ禍における原油価格物価高騰等総合緊急対策関係経費約 2.7 兆円が成立をいたしました。その内訳としましては、原油価格の激変緩和対策を上半期中実施するための経費として約 1.2 兆円、これはガソリンなど燃油価格抑制支援として石油元売り会社などの事業者へ国から直接補助されるものとされております。残りの約 1.5 兆円は今後の新型コロナウイルス感染症やおよび原油価格物価高騰対策にかかる緊急を要する経費の予見しがたい予算不足に充てるための予備費とされておりまして、今のところ今回補正予算分が本市に配分されるという見通しはございません。なお新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、今年度新たにコロナ禍における原油価格物価高騰対応分の創設が示され、国の令和3年度補正予算の繰越分及び令和4年度予備費を財源とした追加配分として本市に4月28日付で1億7401万5000円の配分を受けております。本交付金の活用につきましては、原油価格物価高騰が市民生活や事業者に及ぼしている影響等を踏まえ、議員おっしゃるように農業生産に必要な肥料、飼料等の価格高騰支援などを含め、先ほど企画振興部長の方からも答弁がありましたように、今後各分野で迅速かつ効果的な支援ができるよう優先順位をつけて実施してまいります。以上でございます。
他ありませんか。いいですか。はい。
以上。
衆議院。
はい。答弁ありがとうございました。まず渇水治水事業につきましては、浄水の方については現状から見ても74.8% ということで、問題はないということで、貯水率の状況によって対策を講じていくということで、した。で、農業については、東田ダム以外は、ある程度農業用水として、貯水をされているということで、今後東田ダムの、天候を含めですね、東田ダムの水位を状況を判断しながら対応していきたいということでありました。また今回のこの渇水については、県下でも域だけであるために、県のその事業としてはなかなか該当しないと。それに対して域市においては単独事業として今後早急に使えるように要項を含めて内容の検討をしていくということでよろしかったですかね。はい。先ほどからも言います通り、水は生命の源であります。この水についてはやはり天候ですね、今地球温暖化によりましてかなり、全国というか世界規模で、干ばつが起こったり大雨が降ったりというような状況であります。そうした状況で、お話しした通りですね、今頻度がかなり、しょっちゅう起こるようになりましたので、備えあれば憂いなしという言葉もある通りですね、 現時点ではクリアしたからいいやっていうじゃなくて、いずれ、まあ、今年の夏も暑いと聞いております。で、浄水については今下水道整備もありますので、飲み水だけではなくてですね、まあ、下水の関係で水も使う量も増えておりますので、そういったところもですね、十分考えていただいて対策を取っていただくということでお願いをしたいと思います。まあ、どちらにしろ、まあ、これからのその貯水量を見ながら、関係機関と合わせて、対策会議をするかしないかも含めてですね、やっていくということでありましたので、まあ、十分、まあ、精査をされましてですね、まあ、早めの対応していただく、または事前にそういった対応を取っておくということでお願いをしたいと思います。2点目のコロナ対策、コロナ対策というか農業に関わる対応については、まあ、新型コロナウイルス、今回の補正予算にも原油価格物価高騰対策予備費ということでありますけども、まだ、配分が決まってないということでありましたので、4月の28日の臨時地方臨時交付金として 1.7 億と言われましたね。 1.7 億、内定が来ているようですので、十分これもまあ、先ほど、谷口部長が言われました通りですね、企画振興部も同じような内容で、まあ、前頭的な、課題となっておりますので、やっぱ関係機関集まっていただいて、まあ、案文も含めてですね、十分研究していく必要があるんじゃなかろうかと思いますが、まあ、今後のその浄水、下水、農水に、における対応について、まあ、今私が言ったような内容で大丈夫なのかどうか再度回答いただきたいと思います。
はい、農林水産部長。
はい、ただいま宇瀬議員の方から繰り返しのご確認がございましたけれども、今おっしゃったような対応で今後も進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
宇瀬議員、
はい、ぜひですね、まあ、特に、農業における飼料肥料の高騰については、もう待ったなしの状況で、特に畜産農家においてはかなり厳しいとお聞きをしております。1.7 億円の予算が、まあ、内定しているようであれば、早急にですね、どういった形で、まあ、配分するか支援をするかということを内部で検討をいただく、そして、それを支援をしていただくということで、ので、まあ、臨時議会なり、その9月の定例会なりに、その提示ができるかどうか、その辺についてお尋ねをいたします。
はい、企画振興部長。
宇瀬議員の追加の質問でございますが、ただいま農林水産部長が申し上げました、国の原油価格物価高騰等の総合緊急対策で、まあ、関係経費として 2.7 兆円が成立した旨をご説明をさせていただきました。こうした国の方の支援が今後どのような影響というか、まあ、改善に結びつくのか、まあ、そのあたりのところも検証をいたし しながら市といたしましては、先ほどから申し上げておりますように、各分野で、まあ、迅速、そしてかつ効果的な支援ができるように、まあ、優先順位をつけて、実施をしてまいりたいと考えておりますが、まあ、時期につきましては、まあ、そういったところを 見ながら対応をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。
宇瀬議員。
はい、まあ、言うように今回の円安、そして原油高騰、まあ、ロシアによるウクライナ侵攻の影響については、まあ、待ったなしの状態であります。まあ、そういった資料の調査等についてもですね、早急に県、そして国にですね、切ついてでも早めにメニューをいただいて、 域オリジナルまたはその県国と協力した、支援制度をですね確立していただいて、まあ域の経済回復について努めていただきたいという思いであります。もしよければ、まあ、白川市長のそれに 対する、まあ、意気込み等ご確認をしたいと思います。
白川市長、
薄切りのご質問でございますけれども、ご存知のように、今飼料肥料をはじめとして、生産資材の高騰が続いております。で、まあ、一例を挙げますと、例えば牛の飼料についてはですね、マルキンという制度がございまして、昨日は4月分が昨日示されたところであります。これ肥育農家の方々もですね、保険といいますか、そういった掛け金をされておりまして、ある一定の金額、生産費よりも現在の価格が高い場合は、その差額の9割を補填するとかですね、そういったいろんな農業につきましても、あるいは漁業の燃油につきましても、セーフネットがございます。ですから、そういうのがですね、あるわけでございますけれども、生産をするには、これ以上上がれば、もう、そういうのを補填を受けても、これ以上上がればですね、厳しいというようなところをですね、やはり、各団体といいますか、農協、税営、JA 法を含めてですね、そういったことの、これまで上がったら、とてもじゃないぞと、いうようなことをですね、そういったことも含めて協議をして、もし 1.7 億円でですね、それが足りないということであればですね、それこそやはり、異常事態でございますから、それは市の一般財源等々もですね、活用していく。そして、域の一次産業を守っていく。そういう決意を述べさせていただきたいと思います。
はい、白川市長の ご答弁の中で、これからも域の第一産業をあらゆる手段を使っても回っていきたいという、力強いお言葉をいただきましたので、ぜひ、第一産業の守っていただくようにですね、今後も期待を しておきたいと思います。今回の一般質問で、私にとっては、最後の一般質問となります。これまで、子どもたちに夢と希望を与えられるように、市民の皆様から、お聞きしたご意見や思いを市議会に反映し、域振興発展のため皆様の期待に応えられるよう、こういった一般質問の機会を、一回も休むことなく取り組んでまいりました。この度私は、次の段階へ挑戦する決意でありますが、これからも初心を忘れることなくですね、邁進をしていきたいというふうに考えておりますし、今後も域市発展のために微力ながら、頑張っていきたいというふうに思っております。今回いろいろ国では世界の情勢が、地球温暖化やはじめその戦争等によりまして急変をしているような状況であります。長崎県においても100年に一度の変革期ということで、予想もつかないような状況でありますので、今後も執行部の皆様におかれましてはですね、スピード感を持って様々な市民の生活向上のためにですね、お力添えをいただきたいということを私からお願いをいたしまして、私の一般質問を終わりたいと思います。本当にありがとうございました。